健康飯田、本日の健康飯田は飯田市立病院をお邪魔しています。お話を伺いますのは救急科の医師坂本博人先生です。坂本先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、まず救急科として坂本先生をご紹介させていただきました。飯田市立病院の救命救急センターで普段お仕事をされていらっしゃるわけですか？
はい、はい、そうです。
改めてですが、こちら救命救急センター、日々どういったこう活動されているか、ぜひどうぞ教えてください。
はい、ありがとうございます。救命救急センターっていうのは、心筋梗塞だったり脳卒中、多発外傷といったさまざまな重篤な病気に対応するために、厚生労働省から各都道府県に認可されているっていうものになります。長野県には7箇所の救命救急センターがありまして、当センターは約17万人の住民の皆様がいらっしゃる飯田下伊那地域医療圏の高度の救急医療を担っているという状況です。年間約1万人前後の救急外来の受診者数、あとは約4000件ほどの救急車の対応をしております。
年間で4000件
ですね。
そして坂本先生、一つ病院の方に伺ったところ、今回の能登半島地震では DMAT として出かけられたそうですが、
能登半島震災ですけれども、今回1月1日の16時10分ごろですね、能登半島最大震度7、マグニチュードが 7.6 といった大地震が襲いました。実際に阪神・淡路大震災、熊本地震というのが大体マグニチュード 7.3 というので、それよりも大きな地震でした。発災当日は飯田市も震度3の揺れがありまして、年始の参拝だったり、自宅でご家族の皆様と過ごされる方も不安を感じられた方々が多かったのではないかなというふうに感じております。で、今回飯田市立病院からも災害医療チーム DMAT がですね、1月2日から現地に入り活動をしていました。私自身も第一班として発災直後に現地に入りまして、医療システムの再構築の支援をしたり、あとは重症患者さんの治療搬送業務に当たらせていただいたという状況です。で、今までの災害と異なって、発災当初ですけれども、実際にこうかなり悪天候で、あと地震による道路の裂け目などですね、実際に被災現場にこうなかなかたどり着けないという状況が、テレビでもご覧になられた方多いかと思います。で、水道配管が至るところで壊れてしまってといったところも重なって、生活面、医療面、いろんなところでこう長期的な支援が必要な状況が今生じているという状況です。
その能登半島地震は、少し今まで経験したものとまた大きさが違いました。想定をはるかに超える苦労の場所だったかと思います。
はい、そうですね、テレビでも多くの方がご覧になられたと思いますけれども、もともとその木造の家屋がかなり多いところで、今回その地震によってもかなりの数が倒壊してしまったっていう状況がありました。で、それに伴って道路の断裂、寸断と、そこに合わせて水道管、下水管が破裂してしまったと。で、一番困ったのはやっぱり明日につなぐための水が確保できないっていう状況がもう続いてたっていう状況です。で、実際にそのだとすれば、じゃあ陸がダメなら水路はどうかっていうと、やはり起きたのが津波で、実際に沿岸地もかなりの範囲が沈んだ、もしくは津波のダメージを受けていたという状況があったので、水路でも明らかにすぐにはいけない。そして先ほど少し申し上げましたが、実際に悪天候で行った当日、その次の日も雨で、実際にドクターヘリだとか、そういった、あとは自衛隊のヘリだとかも含めてですね、空路もなかなかアクセスが難しい。なので、こう寸断されてしまった道路をなんとかこう本当に目でですね、確認しながら、なんとか道を見つけて、被災者の方々のもとに向かっていったっていうことで、今回本当に搬送運転っていうのが大きな課題に上がるミッションであったなっていうふうには感じていた次第です。
そして坂本先生、私たちが暮らす稲谷でもこう大きな地震の心配があります。
一番大きなものとしては、皆様もご存知の通りでありますけれども、南海トラフがあります。この予測マグニチュードが8から9で、今回の地震よりも大きなものになります。で、この地域いろんな構造線が走っていて、糸魚川と静岡構造線、そこにも断層がある。 とは実際に稲谷断層っていうものもあって、いくつかの断層が重なっている部分ではあって、その中でも唯一やっぱりかなり起きやすくなっているっていうのが南海トラフという状況ではあります。ちょっと被害想定をこの場で申し上げるのも大変心苦しいんですけれども、実際南海トラフが起きた場合、飯田市が想定として出しているものとして、この地域で陸側のケースがもし生じたとすれば、建物の被害が全壊半壊含めて7000戸で、お亡くなりになられる方、負傷者の方も含めて数千という単位が今出されています。実際に自宅で生活が送れなくて避難生活になられる方も1万5000を超えるという形の予測が飯田市より出されている状況です。
想定をしておくべき必要が必ずあるなと思いますし、先生、例えば今すぐに私たちができる準備っていうのはありますよね、きっと。
あります。本当にありがとうございます、うん、2点共有させていただきたいというふうに思います。1点目は自宅からの避難方法、避難場所の確認になります。自宅で被災された場合に、皆さんどんな動線で安全に自宅から脱出してどこに避難されるでしょうか。屋内の避難場所、または地域の避難場所をご確認いただいて、一度避難場所までの道のりをご家族の皆さんで話しながら歩いてみていただくことをお勧めします。2点目として災害持ち出しバッグの準備になります。これは大体厚労省の方でも出てはいるんですが、最低限72時間自身やあとはご家族の皆さんの生活を維持できる準備、それは水であったり食料、簡易トイレ、お薬でタオル、衣類、身分証明書だと含めてですね、そういったものを持ち出せるところに置いておいていただけるといいかなと思います。で、実際にですね、どうしてそれが必要かっていうのが、やはり今回の震災ともつながることがあって、この地域が被災した場合に近隣県も相当なダメージを受ける。そうすると早期の援助が受けられないっていうことはかなり確率としては高いのかなというふうには考えています。
今すぐこれでしたらできそうです。昼の場合、夜の場合、朝の場合、ひょっとしたらいる場所は皆さん違うかもですが、
そうですね、
いくつもの想定があってもいいわけですもんね、
いいと思います、はい、
そして今先生からもお話がありました、その災害の備えでお薬という言葉がありましたが、普段から飲んでいらっしゃる方は、
実際に薬の処方っていうのも今回もそうなんですけども、すぐに受けられない、うん、はい、で現地の方々がどうしていたかというと、必要最低限のお薬を例えば1週間とかっていう単位でなんとか備蓄を出してたっていう状況になるんですね。ですがそれが難しくなるケースも重々にして考えられます。なので最低3日分、可能であれば1週間分ほど普段持ち歩くバッグの中に入れておいていただくことをお勧めをしています。お薬の情報、これが分かると、どんなお薬を飲んでるからどんな病気があるんだろうっていうような推測にもつながることができますので、もし可能であればお薬の情報を持っていただくといいかと思います。今は実際に IT が進んでですね、携帯の方でよくお薬手帳を持っていらっしゃる方いらっしゃるんですが、はい、その災害現場になった時に携帯がうまく使えるかっていうのは考えておいていただいた方がよくて、はい、だとすると紙ベースのものを1枚忍ばしておくだけでもかなり情報量としては高いかなというふうに思っております。
坂本先生からアイステーションのラジオをお聞きの皆さんに、最後この時間メッセージをどうぞお願いいたします。
はい、ありがとうございます。本当にご聴講いただいてありがとうございます。実際にこの地域を災害から守るためにということで、病院職員含めてですね、地域の皆様と一丸となって準備、日頃の研修だったりそういった準備を行っていく所存です。それにおそらく皆様、地域の住民の皆様もお困りになられると思うんですけれども、それに病院の職員も本当に頑張って働いている状況がその時点では想定されます。なので大事なのはみんなで手をつなぐ、それによって一人でも多くの命を助けていけるようにという形で進められたらと思いますので、地域の皆様引き続きよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今日の健康飯田です。飯田市立病院を邪魔しました。お話を伺いましたのは救急科の医師坂本博人先生です。坂本先生、本当お忙しいお時間の中ありがとうございました。
ありがとうございました。